東京オリンピックがコロナで中止？最悪をイメージできないおバカな政府。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
いやー、コロナウイルス大変なことになってきましたね。
本当ですよ ね。
なんか今日ね、2月18日午前中ですけども、
はい、
この収録来る前にテレビ見てたんですけども、ずーっとやってますもんね。
やってますね。あのクルーズ船のことですとか。
そうそう、クルーズ船、あれもうなんかなんとかクライシスって外国で言われてるそうですね。日本でとんでもないことが起こっているとかで、世界中でも噂になってしまっている、もう地獄のようなクルーズ船やってね、
どんどんね広がっていってますからね。
そうそう、でね、やばいなと思ったのが院内感染。
はいはい、
こうなると僕もね、あ、これあかんなと思ってたんで、これはもうね、東京オリンピック中止も十分ありえるなと。和歌山でもね、なんか病院の患者さんが移ったりとかで、これがどんどんこれ広がっていきますからね。で、僕の友人のね、お医者さんなんかもこう言ってるんですよ、
はい、
もう今のままやったら武漢の再現ですと。もう武漢と同じようになると。これ僕の普通のお医者さんですよ。で、彼の病院はコロナの患者とか受け入れたりとかしたことが、まあ、ある一瞬ですけどね、こう紹介したとか言ってましたけど。
そうですか。
で、おそらく病院が足りないと、
うん、
診断する人がいないという状況になりますと。いよいよパンデミックのフェーズに入りましたと。
パンデミック
知ってます？パンデミック、
感染が広がるっていうことですよね。
もうアウトブレイクみたいなもんですね、うん、だからものすごいもう流感が広がってしまうという状況、うん、もうそのフェーズに入りましたと。だから感染の爆発的拡大だと。で、今日のねニュースとかいろんな専門家の話とか聞いてても、
はい、
もうこれね、抑えれると思ってる人いないですね。
うーん、
これはもうせめて拡大のピークをどう下げるかとか、まあ、それしかもできへんなと。ここまで来てしまった。だからもうこの僕の友人のお医者さんと一緒ですよ。だからパンデミックのフェーズに入ったから、
うん、
もうこれは止めれないと。だからどれだけ被害を最小化するかっていうことになりますから、
はい、
で、そうなるといつ収束するかっていう話になりますから。
うんですよね。
で、よく言われてるのが梅雨に、
あ、はいはい、
収束するとこう言うてるんですけど、梅雨言うたらほとんどオリンピックで梅雨ぐらいで始めますからね。
そう、7月の24日からですもんね。
でしょ、だから梅雨の期間中でしょ、
うん、
そんなん梅雨でやめ終わる言うたって、そんなんもうオリンピック始まっとるかなみたいな。
本当ですよね。
中止判断せざるを得なくなるかも、
うん、
まあ、知れないと。でね、今の時点でぜひね、ゆっくり話しておきたいなと思うのはやっぱ政府の対応ですよ。これね、僕はね、かなり前から、今の時点で3週間ぐらい前から、木村盛雄先生、
はい、
正義の味方で、いつも感染症のプロが来て、いつも話聞いてるんですよ。で、彼女といつも楽屋で話しててね、
はい、
もう彼女辛口なんで、あ、もうダメでしょ、こんな。もう終わってましたよ、こんなもん。
この間もね、そんな感じでしたよね。
もうダメ、もうダメ。こんなもん、ね、今更もう水際対策がやっててもしょうがないから、これもう。もうずいぶん前から言ってるんですよ。
うん、
で、もう院内感染なんか始まっちゃったらもう終わりますからね、もう。ちゃんと成分早くしないともう全然終わらせないのに。
見てる。
もうダメだね、これ。もうダメだ、これもう。すぐ怒ってあったんですよ。
はい。
で、僕ら、そうなんですかって聞いて。で、ずっと毎週聞いてるから、ただ理屈がね、分かってきて、でも政府は、もっと早い時点でこうしとけば、この被害は防げたと。という話をね、今日したいなと。だから、最悪をイメージしてないからこうなるわけですよ。
うん。
だから今日はね、最悪をイメージできない。おバカな政府。まあ、そんな話をね。
はい。
してみたいと思います。
お願いします、
はい、
聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは東京オリンピックがコロナで中止？最悪をイメージできないおバカな政府。
これね、まず政府がやってる取り組みって水際対策なんですよ、はい、基本的に、
はいはい、
入ってきちゃったやつに対して政府ってあんま何もできないんですよ。で全部自治体任せみたいなところがあって、これが木村先生いつもすごい批判してるところなんですけどね、
はい、
もしかしたら水際対策もっと徹底的にやれっていうことなんですけど、うん、中国 の特定地域からの入国を禁止したのは2月の上旬ですよ、
うんうんうん
ね、2月1日か1月31日かなんかそれぐらいで、それもちょっと準備がいるからあと1週間後ぐらいにやりますって言ってたんですけど、
はい、
えらい批判されたからじゃあすぐやりますみたいにこう
なんでそれ
なったんですけど、もうこの時点で相当やばいことはもう分かってたわけですよ、
うん、
で実際ね北朝鮮、
はい、
これ中国と隣接してるじゃないですか。だからかなり早い時期から危ないなと分かってたわけですよ。で言っときますけど、入国する数で言ったら日本ももう北朝鮮に負けずとも劣らぬほどでですね、洋さん人が
そうですね
インバウンドを言ってね入ってきてたじゃないですか、
はい、
北朝鮮はあこれやばいということで1月の、ね、中旬ぐらいの時点で入国禁止してるんですよ。中国の人を
結構早めに
早めに。でもね日本はねなんかそういう状況も知りながらいや大丈夫ちゃうかなみたいな、止めてしまったらこれから日本経済今消費税してしもってやばいからインバウンド来てくれへんかってちょっとやばいから止めるのやめとこかな、習近平にも来てもらいたいしあんまり中国来るなって言うたらちょっとこうちょっとまあそんなんで、
うん、
もうキム・ジョンウン様よりも2週間遅れてしまったわけですよね。
いやもう本当にでこの
2週間遅れたらもうアウトですよ。
アウトですよ。
だからもうズルズルに入ってきてはるわけですから、うん、これはもうだって最初は中国の方が感染しますっていうのになって、
はい、
次中国の方と接客しているドライバーさんだとか、はい、バスの方だとかが移りますと、
うん、
まあいうフェーズになったわけで、まあそれはそうなりますよ
ねえ
ね。そしたらもう日本人で移ってで潜伏期間が最大2週間前後あるわけですから、
長いですね、
そのうろうろうろしてる間にそう移りますわ、
うん、自覚ないですもん。
そう、それで症状がねこれねほとんど風邪と一緒なんですよ。でも風邪ひいたなと、
だ熱出ない人もいるんですよね。
でね今日2月18日ですけどね、今日初めてコロナウイルスの症状はこうですって政府が公表したんですよ、
はい、あ、そうです
か。そうですよ、 Q&A でなんとなく書いてあったんですけど、僕 Q&A で見ててもね、
はいはい、
書いてないんですよ症状が。
なんで
だからこうどうしよう、なんやろな、分からへんから書かんとこうって書いてないんですよ。
ひどい、
ひどいんですよ。いやだからね、こう周りの人間でちょっと咳してるやつとかおったら大丈夫かなとか
なります、なります。
でもそれ見ても分からないんですよ、
うん。
でね、結構ねもう今日出てた指針でまだ変わってるかもしれませんけど、 37.5 度以上が4日以上続いてたらもう確実に危ないかもしれないと、
はいはいはい、
これね風邪の症状が4日以上続いてても危ないかもって、それ風邪やん、
ないやん
それ風邪やんみたいな、うん、ね、
ね、自分で判断できないですよ。そうそう、
でこっからが重要なんですけど、なんかまず最初にその水際対策が遅いっていうところ、うん、これが問題なんですけど、先ほど申し上げたね感染症のプロ、はい、厚生労働省にも厚生省にもらえた木村さん言うてはったのは、病院に絶対行かしたらあかんと。
あ、そうですか。
病院に行くようになったらもうむちゃくちゃなると、
はあ、
これなんでかって言ったら院内感染になるからと。
うん、
だからコロナが疑われるとでもちょっとでも思ったら特別の診療所に行ってもらわなあかん。
あ、その対応されてるところに。
そうそうそうそうそう。それはなんか普通の風邪ひいてまんねんって病院に行ったら、その病院には病弱な人が山ほどいるわけですよ。
うん、
これでコロナウイルスってね、弱い人に限って移って、弱い人に限って重篤化するって言ってるじゃないですか、重症化。
う
ん
うん、そうです ね。
だから、わざわざ移しに行ってるようなもんやから。
確かに。
あかんと。
うん、
で、だから政府は、 可及的速やかに病院に行かないでくださいと、ちょっとでも心配な方はまずここに電話してくださいとか、あるいはこの診療所に行ってくださいとか、うん、そういうリストを公表しとけばいいんですよ。
正直私それ分かんないです。どこにどうすればいいのか
分かんないでしょ。
分かんない
です。僕ね、ちなみにね、これ今日ね、もう一回言いますけど、2月18日ですけど、昨日までずっと調べたんですけど、ね、書いてないんですよ。
そんなもうね、どうすりゃいいん、
電話番号しかないんですよ。
あ、
政府は電話しろってことやなと、うん、電話番号書いてあるので、
はい、
でもどういう状況がコロナかもしれんっていう条件も書いてないんですよ。
そんな電話しようがないですよね。
そう、だから俺コロナかどうかも判断って、だからね、2月17日の時点までね、何にもなかったんですよ。
おかしい話ですよね。
これそしたらね、もうみんな病院行ってますよ、わからんから。
行きます行きます。
だって今初めて聞いたんですよ、病院行ったらあかんって。
初めて聞きました。
僕の友人もね、こう言ってるんですよ。
はい。
微熱や咳だけでは診療所レベル医療以上には来るなと政府が決めないと終わります。
終わります、
終わりますと。微熱や咳だけやったらもう来るなと言わなあかんと、うん、病院に来てしまったら、うん、みんなに移ってまうから。
そうですね。
だから免疫力が弱まってるので、病院の方って、
はい、
みんなに移っちゃうと、
うん、
でそこでね、やばいのがね、お医者さんに移るとね、
うんうんうん、
お医者さんに移るとそのお医者さん使えなくなるんですよ、もう。
はい。
じゃあそのお医者さんと接触した看護婦さんも2週間隔離せなあかんのですよ。
うわー。
だから院内感染で一人医療関係者が移ったっていうことになったら、その病院実際も使われなくなるんですよ。
だから
医療関、僕の友人ですよ、医療関係者が感染、特に医者が感染すると出勤停止になるから病院回らん。
うーん、で見る人がいないんですもんね。
そう、でそもそも武漢で病院足らなさすぎ言うてるんですよ。
でもなんかね、医者足らん言うて、観光地で作ったりとかしてるんですよね。そ
うそうそう。でだからただでも足らんのに、
はい、
こんなんもう普通のお医者さんがちょろっとでもかかってしまったら、ますます足らんようになるわけですよ。
うーん、
だからね、終わります。
いや
これ僕の友人の直言ですよ。僕、これすぐね、自民党にも官邸にも言ってますよ、これ。
あ、本当ですか。
言ってますけど、まあどうしてあるかちょっと分かんないですけど、
でもなんかこれだけね、広がってしまってからの対応って本当に遅いですよね。
遅いんですよ、これね。日本遅すぎ、
うん、
だってもうミクロネシアは日本人入るなっつってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。だから日本人はもう中国人と同じレベルになってるわけです。
うわ、
汚染国ですあんたらはと、いうことになっとるわけですよ。
いやもう本当にそれ、あのゲームじゃないですけど、
うん、
バイオハザードの世界、
ね、完全バイオハザードですよ。
うん、
だこうなるよっちゅうのは、だからもう1月ぐらいの時点で専門家はみんな警告してたわけじゃ、
うん、
テレビ使って、
うん、
で僕らもあ、そうやと、
はい、
あかんやんかと。で僕もメールが来たりとかして、いや僕やったらこう官邸やとか与党とか知ってるから、よくいろいろこういう専門家の人がいろいろ教えてくれはるんですよ。
あ、
でまあ一応裏取ってからこうちゃんとこう提案するようにしてるんですけどね。
はい。
もうだからね、もう遅い、
うん、遅いと思います
。2月18日の時点でね、だってもう昨日だから、昨日の時点でも院内感染者が何人か出てますから、もうアウトですよ。
周りでもなんでもっと早く入国禁止しないんやって言ってますよ、うん、
やっぱり習近平が来てもらいたいから、
いやいや、
そこでやっぱり中国人来るなって言ったら、ちょっと習近平怒ったら気まずいし、インバウンドでお金稼がなあかんから、やっぱりちょっと危ないけど、ひょっとしたら移らへんかもしれへんし、インバウンド入れてもええんちゃうかな。
そんなこと言ってたら日本潰れるわ。
ペンペンペンペンペンペンペンペン。
久々に出ましたね。
久々に。カッパのカータンです。
もうカータンも出てくるほど、
カータンも出てくるほどね、うん、もう東京がねこれから危ないですよ、
うんうん、
だから、ね、バイオハザード状況にこれだから、パンデミックになることはもうほぼ確定だと。
うわ、
でこれあの放送日これ3月2日でしょ、
はい、
だからもっと今よりも深刻なことに、まあ、なっているだろうと、多くの医療関係者今日の時点ですごく言ってますよね。
うん、怖いです。
そうです、東京がやばい、バイオハザードっていうことでね、その東京のやばさを歌った一曲を今日はね、悲しみの中お届けしたいと思います。
はい、
ブルーハーツで東京ゾンビ。
東京ゾンビ、東京ゾンビ、東京ロシアルーレット、東京ゾンビ、
Oh.
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1950
年創業の安心の歴史と実績。
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム。
3
時間を選べる4つの勤務スタイル。
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ブルーハーツで東京ゾンビお届けしました。
うん、これゾンビっていうのは、まあ、そのオリジナルからして、はい、もうあの感染症なんですよね。ゾンビってね、だからバイオハザードでゾンビになるっていうのもそうですし、はい、ロメロ監督のゾンビだって噛まれたらうつるっていう、
はい、
だからあれはその感染症のメタファーというか比喩になってるんですよね。でこのゾンビになるともうなんかすごく病気になって顔真っ青になるじゃないですか、
はい、
だからあのすごくデフォルメされてますけど、あれは一つある種なんか歴史の中でね、スペイン風邪だとか、それからあのペストの大流行とかね、
あ、はい、
まあ、いっぱいあったじゃないですか、はい、なんかああいうものをこうが現代残るかもしれないよっていう潜在意識にずっと訴えかけるシリーズなんですよ、ゾンビっていうのは。だから、ゾンビに対する恐怖っていうのはコロナウイルスに対する恐怖っていうのと、まあ、基本全く同じものを描いてるわけですよ。でこの東京ゾンビっていうのはね、
はい、
東京がもうパンデミックにやられて、
はい、
もうみんな感染症ばっかりなっとるでと。でそうやけどこれロシアンルーレットですからね、たまにうつらんやつおるわけですよ。
いやもういやいやそんな。
これね、例えばあのスペイン風邪っていうのがね、
はい、
大流行した時も世界中の人口の4分の1が死んだんですよ。
4分の 1?
4分の1、だから逆に言うと 75% 生き残ったんですよね。だからロシアンルーレットなんですよ。
いやいやそんなんで人生決められたくないです。
感染症ってまあロシアンルーレットなんですよね、
は
あ、だからこれはね、東京がパンデミックになるかもしれないぞっていう歌とも捉えられるわけですよ、
はい、
で、まあ、もちろんねこれはとあのこういう病気の話をするとその病気を持たれた方の基本的人権どうなんだと、当然大事ですよ、
うん、
当然大事だけどあのその方はやっぱりうつしてしまうとそのうつされた方がの基本的人権の問題もありますから、
はい、
だからやっぱこう隔離していただかさせていただかないと難しくなって、だから今クルーズ船だってそうですしね。
そうですね。
で、インフルエンザだってみんなそうじゃないですか、隔離するの
だったらね。
なんか、うん、それ基本的人権っていう以前になんかあインフルエンザないほしたらちょっと1週間休んどきみたいな、うん、なんか人権動向以前にも常識になってるじゃないですか。
そうですね。
だからコロナウイルスもそういう風に考えれば、あのウイルスのインフルエンザだと思えばいいんですよ、
うんうんうんうん、
でインフルエンザもかなり人が死にますし、でコロナウイルスだけが凶暴だっていうわけでもないと僕は思うんですね。
みんなその今コロナの方にね、うん、意識がいってますけども、
でもアメリカでインフルエンザでもう1万人ぐらい死んでますからね。
はい、見ました。
そうだからパニックになる必要はないんですけれども、
うん、
でもまあコロナはまだどんなものなのかわからないっていう未知の病気だから、
うん、
まあ恐れてるっていうところあるんですけどね。で少なくともこのね、東京を行ったらもうゾンビでロシアンルーレットで殺されるかもしれんというふうに外国の方は当然思うわけですよ、
はい、
思ったらね、うん、オリンピック来ますか。
いや来たくないですよね。
選手の方、うん、来たくないですよ、
うん、映りたくないです
よ。映りたくないし、
うん、
そしたらもうねえ、だって中止せざるを得ないっていうことにね、
危険する人も出てきそうですよね。
そうやるよって言ってもいやうちそんなんいいですとかね、
うん、
いう人もいるかもしれないぐらいですよね、
うんうん、
てか国によってはそれはもうちょっと日本入国禁止やと。だってそれこそミクロネシアの選手派遣できないじゃないですか。
ですね。
だってその個人の意思じゃなくて政府として日本に入ったらあかんっていう国がね、何国かあるだけで、特別な配慮してくれたら別ですけど、オリンピックがもう実際にできなくなるじゃないですか。
その可能性はありますね。
だからね、僕はね、まあ、まさかオリンピックなくなるなんてみんな思ってるでしょうし、
うん、
僕もまあ何やかんやっても7月やからやるんちゃうかとは いうふうに楽観したいですけど、うん、東京オリンピックの中止っていうのはね十分想定しておかな裏ではちゃんと準備してで最低延期で収まるぐらいのようにね一丸とで今から調整しといて、まあ、秋にするとか、はい、場合によっちゃ1年やったらしんどいかなまあ分かんないですけどものすごい調整は必要でしょうけど完全に中止かという、うん、するぐらいだったら延期の方が増しちゃうかとかね
そうですね
で万一のことを考えとかなあかんわけですよだから、うん、僕は今日のねサブタイトルも最悪をイメージできないおバカな政府、うん、バカですよいやラッキーやったらいいけどもあかんかったらどうすんねんちゅうことですから東京ゾンビロシアンルーティってもよう聞いといて政府の皆さん
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしていますグループでのご旅行に学校の遠足に毎日欠かせぬ通勤通学の足として大規模イベントでの送迎に観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします詳しくは北港観光バスのホームページへ今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い北港観光バス北港は北港
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています
大阪だけじゃないんだ
パートアルバイト正社員募集中大阪運輸倉庫で検索
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました
この感染症の問題ってね、はい、根が深い問題なんですよ一つはねなんか日本国政府の危機管理というものに対する態度があらわに現れてるわけですよだからこれは防災とかねそれとかあの近隣諸国との安全保障の問題とかそういう危機に対してしっかり考えてる国はこういう問題に対してもすぐ対処できるんですよう
ん、きっとね、うん、早く入国禁止にしますよね。そうそうそうそう
だからね、やっぱりこれね、残念ながらね、アメリカとか、ヨーロッパの国々っていうのは、そういうとこね、しっかりしてるんですよ。で、これね、やっぱりね、自主独立で、自分で自分の国を守ろうとしてるからね、外国の軍隊だけじゃなくて、こういうウイルスに対しても防衛力をすぐ発動できるんですよ。
ああ、そこにつながってくるわけですね。
で、北朝鮮はね、僕はまあ、だからなかなか厄介な国やと思いますけど、
はい、
やっぱり彼らちっこい国の割にアメリカと渡り合うぐらいの切った張ったをやって、で、安全保障のことを四六時中考えてるわけですよ。だから世界で、で、一番最初に中国の入国を禁止するという措置が、まあ、取れたんですよね。
自分の国を守るために。
だからね、平和ボケっていうのはね、ここにまで効いてるんやっていうのね。これ一つはね、それを意味してるなと。だからね、もう一つはね、感染症って言ったら、まあ、病気になって怖いなっていうだけのように思いますけど、実は歴史を変える力があるというかね、破壊力があるんですよ。で実際ね例えばさっきもちらっと申し上げたヨーロッパのペストの大流行とかでね、
はい、
もう人がバッタバタ死んでいってでその時イギリスでもようさん人が死んで人口が増えなかったそうなんですよ。でそれでものすごいイギリス人は困ってでどうしようって考えて発明したんが蒸気機関だったんですって。だからあの時そのペストがイギリスで起こってなくて、
はい、
裕福にね暮らしていくことができてたら実は産業革命起こってなかった可能性だってあるんですよ。
なんか本当に歴史、
うん、歴史がね本当に動くんですよ。でさらにね北朝鮮だってそんだけ早く危機対応で動いたのはねもともと医療体制は他の国よりもレベルがやっぱりどうしても低いわけですよ、
はい、
だから蔓延したらやばいから早くやったんですけどそれでもねやっぱりかなりねもう蔓延してる可能性だってあってそうなるとあのアメリカの制裁では潰れなかった北朝鮮がコロナに潰される可能性だってあるわけですよ。
恐ろしいですね。
そうです。で、そういうことで歴史が変わる可能性だってね。で、その、北朝鮮が崩壊したらですよ、朝鮮半島情勢が全然変わって、日本の歴史だって大きく変わっていくことに なるわけですよ、はい、でさらにね日本だってこのコロナの影響を甚大に受ける可能性だってあって、うん、でオリンピックができないとなると日本の信頼はもう失墜することになりますから、
そうですよね、う
ん、でこれであの外交的な力っていうのを日本はもうどんどん失っていくかもしれないし、でそれが仮になかったとしてもね、消費増税でもむちゃくちゃな経済になってる上にこういうコロナショックが起こってですよ、で経済がもっとボロボロになったら本当にこれをきっかけにね、消費増税とそれからコロナウイルスのダブルパンチによって日本はもうそれこそ今から30年後にはね、ミャンマーとかね、というかカンボジアぐらいのね、一貧国に凋落していくきっかけが実はこのコロナウイルスだったということになりかねないんですよ。で、僕はそういう未来で全然あり得ると僕は覚悟しててね、なんでかって言ったら日本は首都直下地震と南海トラフ地震という他の国では想像もできないようなとてつもない災害のリスクを背負ってるわけですよ、
はい、
でこうやって日本がねコロナと消費増税によってボロボロなってた時に大災害が起こったらですよ、一貧国に凋落していくかもしれないわけですよ。ところがこのコロナウイルスが全然なくてですよ、ちゃんとあの景気対策も行うことができたら、仮に地震が起こってもそれを跳ねのける、それこそ強靭性がねあって、日本はそういう凋落しないかもしれない。だから場合によっては日本の50年後の未来というものを実はこのコロナウイルスが決定づけてしまう可能性が僕はねあると思ってるんですよ。
一つのウイルスが、
そうです。でだからね、それが危機管理というものでね、
うん、
やっぱりね毎日のことを常に考えておかないと安泰な国家ってできないし、健康っていうものは毎日考えて初めてずっと健康でいられるわけですよ、
うんうん、
だからねもう絶対安全だよとかって言ってるやつはねすぐね病気になったり大怪我したりすぐ死んだりとかするわけですよ。同じように日本もね、なあもう考えてんのおバカな政府やったらね、このうち絶対滅びるなと、まあ、思うんですよね、
うんうん、
まあ、そういう意味で、まあ、我々はあの表現者クライテリオンで危機と対峙する保守思想史っていうことでね、
はい、
あのいつもどういう危機があるかっていうことを見据えて雑誌を出してるわけですけど、
はい、
まあ、そういう意味で僕ら雑誌出してるんだっていうのも知ってもらいたいなと思います。
最新号はどんな内容ですか？
最新号はね、あの今最大の危機はこうやって政府が何も対応しんひん、
はい、
で嘘ばっかりして何も信頼っていうね、うん、ことを今取り上げてますから、嘘で自滅する国家っていうのをねやってますから、あのトランプ安倍ムンジェインっていうのをねやってますから、もうこれしっかり読んでね、ウイルス対策をみんなで考えましょう、
はい、よろしくお願いします、うん、
はい、お願いします。
書店やそしてインターネットからぜひご購入ください、
はい、
また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長、今週もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。それじゃあ皆さんね、お風邪など召さぬように、コロナウイルスなど召さぬようにご健康で、
はい、
来週月曜日午後9時半までさよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。